口貴教と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴教と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは前回に引き続きメロディックデスメタルバンドサウザンドアイズのエクストリームメタルドラマーのゆうとさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、このエクストリームメタルドラマーってこの言い方どうですか？
どうなんですかね。
どうなんだ。あとね、これちょっと打ち合わせの時にもお話しましたけど、はい、メロディックデスメタルバンドって言われるのってこれ OK なんですか？
お、全然 OK ですよ。
全然 OK ですか？
はい、全然 OK です。
いやー、これね、リスナーの人はあんまりご存知ないかもしれませんけど、メタルの世界は怖いんですよ。本当にこの分類が、はい、ちょっと間違えただけで怒られてしまうからね。そうですね。まあ、かつてほどではないですけどね、
はい、
かつてはね、一体どこまでがね、あのメタルでどこからがスラッシュでとかの、もうすごい複雑会議のやつがあって、ね、大変だったんですけども、再びですね、ゆずさん、プロフィールご紹介しますけども、名だたるエクストリームメタルバンドを経てということなんですが、まあ、私の印象に残ってるのはインフェクテッドマリグニティですけども、
まさかその名前が、
ね、俺ね、これね、どっかで俺見てるんですけど、うん、記憶が定かではない、
気になる。
僕が20代の頃だと思うんですけど、
気になるな。
で、2019年にサウザンドアイズへ加入なさってます。で、2021年にはデスアイアムのカズさんとですね、エクストリームミュージックプロジェクトでいいのかな、はい、ヘイントも始められまして、国内外を問わないさまざまなアーティストの皆さんとコラボした楽曲を作成そして発信なさってます。そしてこれちょっとね、今日は聞いていきたいんですけども、激人ドラム塾と称したドラムレッスンも行われていらっしゃって、基礎力向上に特化したオリジナルのカリキュラムを用いた更新の指導も行っていらっしゃいますということなんですが、これね、ちょっと不思議なことがあって、
はい、
比較的こうご自身のドラムについてね、例えばドラムレッスンをするとか教則を作るっていうドラマーの人はいらっしゃるじゃないですか、
はい、
だけど文章とかいう形でこう分析的なことをする人ってあんまりいないでしょ。
そうですね。
ゆずさん、ほらノートとか、はい、いろんなことで積極的に発信なさってますけど、あれなんかすごく僕いい活動だなと思って。
あ、本当ですか？
うん、だってあれなんで他のドラマーの人って分析的じゃないんですかね。分析的じゃないっていうか、
あ、でも分析的だと思いますけど、それをこう形にして出せないだけなのかなとは。
文章にしては。
そうですね、
ってことですかね。そういえばちょっと打ち合わせでもお話しましたけど、ラウドネスのヒグッツァンっていうね、
はい、
まあ、今ちょっとお亡くなりになってしまいましたけど、はい、レジェンドドラマーですよね、はい、なんか雑誌記事に非常に影響というか、
そうです ね、 ね、
なんかかつて樋口さんが何かの雑誌で書かれてたんですかね。
書かれました、う
ん、
ドラマガジンで。
ドラマガジン、
はい、
でそれで樋口さんの連載を見て、
はい、
こんなことまでできなきゃみたいな衝撃があったんですか。
なんでこの人はこういうことを言うんだろうっていうのが、うん、その時は疑問だったんですけど、はいはい、今になって読むと本当にそうなんですよね、うん、あ、確かにそうだわみたいな。
やっぱりね、高校卒業してレイジーから始めて、はい、ラウドネス、スライといった人はやっぱりただならぬ人だったってことなんですかね、うん、さてそこでなんですが、まずちょっとリスナーの方にですね、曲を聴いていただきたいと思います。7月20日に発売になりましたサウザンドアイズのアルバムビトレイヤーより、ゆうさん、
はい、
一番これね、僕がいいなと思った曲かけていいですか、はい、もう1曲目なんですけども、はい、ガーデンオブソーンズです。お送りしている曲はサウザンドアイズのビトレイヤーからガーデンオブソーンズです。ゆうさん、ちなみに、ドラムを始めたきっかけ、はい、前回もお聞きしましたけども、はい、12歳から始まって、はい、でメタリカ行って、はい、でスレイヤーにすごい衝撃受けて、
はい、
でそれ以降に、まあ、バンド組んだりとかして、なんかどういういきさつで今になってるんですか、はい、
そうですね、まあ、16の頃から、うん、バンド組んだんですよ、
はい、
やっぱ絶対バンドやりたいって、はい、それで結構もういろんな、まあ最初はね、双子で兄と一緒にやってて、うん、
はい、
それでなんかいろんなところを、なんかやっぱメタルやりたいやつってなかなか、しかもデスメタルだったんで、その時は、うん、デスメタルめっちゃやりたいと思って、
ね、
でいろんなところをメンバー募集とか見たりして、はい、探して探して、でこの話長くなるかもしれない。
全然大丈夫です、うん、
あの新宿にある、はい、あのディスクヘルっていうとこ知ってます？
ディスクヘル知ってます。
もうないのかな、はいはい、あそこのメンバー募集で、
その壁に貼ってあったやつ、
はいはい、そうです。
これ一部の人だけ今うなずいてますあれねみたいな、はいはいはい、はい、
メンバー募集貼ってあって、そこで、なんか名古屋に、なんか東京に出てきて、なんか今東京来てやってるみたいな、
はい、
なんだっけ、その時ボーカルだったんけな、
はい、
ボーカル、そうだ、ボーカルでなんか加入希望みたいなのがいて、
はい、
でその時のなんかギターだったやつが、 となんかどうするこの人を誘うじゃないみたいな、はい、結構いろんなデセベダルバンド返したんですよ、スケルバンドで、はいはいはい、ダイングフェイタスとか、はい、スキンレスとか返して、はいはい、
スキンレス、スキンレスで反応したらなかなか線ありますね、
はいはい、おっと思ってそれで連絡し、なんかじゃんけんで負けたやつが連絡するぞっつって、その時のギターのやつがじゃんけんで負けて、で
まさかの家電ですか、
あ携帯だった
携帯
で、はい、電話かけることになったやつがいるんですけど、はい、そいつがインファーナルレバルジョンのギターの太田くんで、今パームでベース弾いてらしたんですけど、彼と出会って、うん、でいろんな人と出会って、それでなんか当時のね、うん、なんかね、なんかいろいろあったんですよね、はい、本当に、はい、なんかボーカルだったんだけど結局ベースになったんですよね、はいはい、太田くんが、うんうん、それでなんかボーカル専任でなんか前に貼ってた綿棒で来ちゃった人がいて、はい、もう見つかってんのに来ちゃって、綿棒で、どうぞせっかく来たから会ってみるみたいな感じで、はいはい、で会ったやつが、うん、ジャイアンっていう、
またいい名前ですね
いうなんか名前で呼ばれてるやつ、うん、そいつが今ソーンっていうハードコアバンドをやってるんですけど、
うんうん、ソーン、は
い、で彼が結構ハードコア界隈とすごいつるみがあって、はい、それでなんかいろいろ、
ちなみにハードコアってメタル寄りのパンク寄りの、
メタル寄りです、
メタル寄りの
完全なメタル寄りです、はいはい、ニュースクールハードコア、
ニュースクールハードコア系の、はいはい、
に、で
それが何年ぐらいですか、
16の頃だったんで、2003年かな、
あ2003年ぐらい、はい、
なるほど、からそこからなんかライブハウスに出れるようになったというか、
へ、うん、それはじゃあ新宿界隈のライブハウスですか、
いや初ライブがね、はい、福岡なんですよ、
福岡、はい、B1 とか、
CB だったかな、
あ私佐賀県出身なんで大体わかりますあそうですか、え対バンで福岡、
あのねその時に、はい、なんかねオランダのボーフロンペインっていうハードコアバンドがいて、はい、そのバンドのジャパンツアーがあって、そこにちょっとローディーみたいな感じでついてって、数箇所出れるかもって話をそのジャイアンが持ってきたんです、
はい、ジャイアン持ってきた、はい、いい話ですね、
そうです、
はいはい、
それで、うん、あまあ初っ端からツアーじゃんっていう感じで、初ライブからもうツアーだったんですね、
あじゃあレンタル借りて大型車借りて、はい、福岡まで行って、はい、
そんな感じでしたね、
なるほど、でハードコアバンドだったけどその当時やっていらっしゃった音楽はデスだったんでしょ、
そうですね、なんかデスメタルっぽい、うんうん、デスラッシュ、まあ、デスメタルで言っちゃっていいのかな、でしたけどね、
じゃあもうドラム始めてすぐツーバスだったんですか、
あもうすぐツーバスでした、すぐにも、
それはもうやっぱり自分が好きな音楽を再現するためには
やっぱもうあれがやりたいって感じでしたね、
なるほどね、
とにかくそれできるようになりたいっていう、
ゆうさんね、これちょっと僕ね、サウザンドアイズとか見てるじゃないですか、これ意外なほどシンプルなドラムセットですよね、
はい、シンプルですね、
あれなんかこだわりがあるんですか、なんかほら昔の、はい、まあ、あんまり前任者のこと言わない方がいいですか、こうなんか結構いろんなねはい、はい、あるイメージだったから、あれ結構こだわりがあってシンプルにしてるんですか、
もうなんかあの方がやりやすくなっちゃったというか、うん、
あっちの方が、
はい、もともとツーバスとかにしたかったんですけど、うん、縦でブワーって並べたかったっちゃ並べたかったんですけど、うん、なんか結構、うん、当時のデスメタルの人とかって割とそういう人が多くて、でなんかちょっと違うことできないかなと思った時に、じゃあ自分は少なくしてみようかなみたいな感じでやり始めて、
いやこれジャンルはねデスじゃないですけど、20年以上前のドリームシアターとか見てると、これ何に使うんだろうなっていうような50とか、はい、あの手数王の菅沼さんじゃないけど、もう異常な数のやつがあって、はい、あれいやだからシンプルさが意外にこうなんていうか割り切りというか、うんうん、いいなと思った記憶があるんですけど、それじゃあなんかわざと逆をいくわけじゃないけど、はい、シンプルな中でいかにこう複雑っていうか、
そうですね、
っていうのはこだわりだったわけですね、
こだわり
です、でね、こうなんか僕そのつながりなんですけども、でそこから始められて、でライブハウス行くようになってってことで、これね僕ねすごいもう創作意欲がなんていうかすげえなと思ったのが、ちょっとプロフィールの時でもご紹介したんですけど、エクストリームミュージックプロジェクトのヘインと、
はい、
これはすごいただでさえいろんなほら掛け持ちなさってるのに、はいはい、こう大変じゃないですか、
いやまあでも、うん、そんななんかなんだろうな、ね制作だけやってるんで、うん、ライブはやらないっていうスタンスで、
あれはライブやらないんですか、
はい、やらないです、もうやらないで制作だけしてやるって感じなんで、
ええ、でビデオ見ましたよあれも結構時間かかってるだろうなと思いながら、
あまあまあまあまあまあまあまあ、
編集含めてね、はい、ってことはそれで、そっかライブをやらないからそこまでのなんか量というか、
そうですね、
時間ではないんですね、そうなんだ、で最近なんか聴いてる音楽でなんかすごいリスナーの人におすすめがご自身のバンド以外であります、
えどうなんだろうな、なんだろうな、 ちょっとさっきも、ね、話してたけど、はいはいはい、エイジファクトリーってバンドがすごい大好きで、
はいはいはい、
メトロじゃないですけどね、
あのなんかほらこれね、あのメロディックデスメタルと言ってもいいですけど、はい、メタルって言ってもいいですけども、はい、なんかほらずっとこう変わらないような良さと、
はい、
で結構変わるすぎるバンドってあるじゃないですか、
はい、
でね、ちょっと僕ねブリングミーザホライゾン、
はい、
あれ大好きなんですよ俺。
あ、大好きですね。
大好きなんですよ
俺も。大好きです。
あの変わりようの凄さ、
はい、
あるじゃないですか。例えばサウザンドアイズとかも作曲とかにはもちろん関わらないにしても、うん、やっぱこう変わり続ける美学と変わらない美学ってなんかそのどう思います、バンドにして、
うん、どうなんですかね、うん、やっぱ変わんないのは変わんないので、
うん、
自分は好きですけど、変わるバンドも変わるバンドで、ね、うん、好きだけどやっぱセンスがないと、
うん、
どっちにしろセンスがないとダメなんですけど、そこはもう本当にセンスは万別の良さっていう感じですかね、うん、自分は。
でもこれ結局そのなんていうかすげえいいなって思うためにはいろんな音楽聴かないといけないと思うんですけど、ゆうとさんとかすごいノートとかブログ見てるとめちゃくちゃいろんな音楽聴かれてますもんね。
そう、よくも悪くも
いやいや、よくも悪くもね、はいはい、だからあ、エクストリームメタルドラマーなのに、あ、まさかポップスとかね、
はい、
ジャズ寄りのやつが出てくるかとか思いますけど、はい、やっぱそこら辺でやっぱりあれなんですかね、ドラムの軸とかにもそういうのが うまい感じで反映してるんですかね。
そうですね、うん、やっぱりある程度偏るんで、
偏る
メタルって、
はいはい、
うん、テクニックが、やっぱみんなスピードに行くし、
うん、
派手なとこに行くし、
ええ、
で自分もそれで失敗してるじゃないですけど、
うん
うん、なんか基礎を結構見逃してて、
うん、
でもやっぱりメタルとかもやっぱり基礎が大事なんで、
うん、
そういうとこってやっぱ音楽幅広く聞いた方が、うん、身につくというか。
これちなみにこの劇人ドラム塾っていうのをねなさっていますけど、
はい、
すごい簡単に紹介してもらうとどういうことなさってるんですか。
まあ、本当に、うん、ドラムレッスンですよやっぱり、うん、本当にそんなに名前ほど強烈なことやってなくて、
やっぱりブラストビートを叩きたいですみたいな人いるんですか。
やっぱいますよ。
います、
うん、ツーバースビートっていうかみんなやっぱツーバース早くなりたいっていう。
ツーバースじゃあ2人であれするんですか、足の練習とかするんですか。
いや、足の練習する前にやることがあるってことを俺は教えちゃいますね。
それすごい知りたいから。何ですか。
その足が早く動かせるようになりたい、
うん、
だけど足だけじゃダメじゃないって話で、
はい、
その上に手が叩くわけじゃない、
はいはい、
そこと足がずれちゃったら、
はい、
もうどうにもならないよね、
うんうん、
じゃあ足が速くなるだけじゃどうにもならないんだよ。で、要はその手と足がちゃんとリンクすることをしっかりやっていかないと、
はい、
速くなったところでもう曲にも使えないし。
なるほど。それはイメージトレーニングのこと。
いや、じゃなくそのためのレッスンを、
はい、
そのためのレッスンをするした方がいいんじゃないって、はい、いうことで、とかで足が速くなりたかったら、
うん、
まあ、まず毎日練習してるってことは聞くんですよね。
あ、
いや、しないです。あ、じゃあ無理だねって話で。
なるほど。
まあ、そっから直しなさいっていうところ、
はいはいはい、
ちゃんと毎日やって体を速さに慣らすとかないと、
はい、
それ無理だから、まずちゃんと練習できる時間を確保してくださいっていうところからやるっていうところかなっていう。
これちょっとすごい脱線するんですけど、はい、どれくらい例えば10代の時って練習なさってたんですか。
本当に1日10時間とか。
嘘。マジですか。
本当にやってましたね。
マジですか、
はい、本当に8時間10時間余裕でやってましたね。
そりゃあれだけうまくなるって言うとね僕が言うと失礼ですけど、まあそれくらいはこの道でやっていこうかってなったらやるってことですね。
いや、なんかねもうね、うん、本当に中学の頃とか友達と遊んだ記憶がないんで。
え、
本当ないんですよね。
あ、
抜け落ちてるんですよね。
ずっと練習して、
そうそうそうそう、
で今日たち授業中もなんかリズムの練習したりとか、
ね、部活も入ってなかったんで、本当に
そう
ドラムやりたいから部活やんないっつって、本当にダメなんですけど、
そこからあれですか、学校と同時にスタジオに行くみたいな。
あ、もう家でずっと練習用のドラムを
ず
っと叩いてて、
へ、
でも高校入ったらバンド組んじゃったんで、それずっとやってたって感じですね。
ということは、ちょっと待ってくださいよ。ってことはゆうさんのとこ行こうと思ったらそれくらいの覚悟がないとダメ。
いや、全然そこはあのそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、
でもほら僕ね面白いなと思ったのが、単に上手くなるだけではなく発信することに重きを置いた。
そうですね。
っていうのはやっぱりご自身で撮って、例えばまあ YouTube は一つの例なんでしょうけども、やっぱこう発信して自分がどれくらいなんか叩けるよっていうのをこう発信するまでがやっぱり一つの。
そうですね、うん。まあ、でも今結構来てくれてる人って自分で結構もうバンド持ってたりするんで、結構その相談とかもされるんですよね。どうすればいいですかって、こういうことしたいんですけどと、MV 撮影とかってどうしたらいいんですかとか、こういうこと気をつけなとか、そういう結構 人が多いんで、はい、割とそこは意外と、なんだろうな、みんな発信してるな、発信することで対してじゃあその発信を有意義なものにするためにはどうしているのかってことも教えたりとかはしますかね。
ということはこの塾、まあ、塾って書いてありますけど、はい、塾生の方が実際撮ったりとか編集までして、
あ、でもそこは結構みんな割とできるんで、
はい、
うん、結構そこはみんなやってますね。
なんかちょっと興味湧いた方は Google とかで激甚ドラム塾でこれ検索すればいいんですか。
はい、そうですね。
なるほど。で YouTube もなさっていますけれども、はい、改めてですね、サウザンドアイズのアルバムのビトレイヤーについてちょっとお話をしないと、せっかくこう PR に来てもらいましたので、
はいはい、
で9月からですね、ビトレイヤーのこうツアーが始まるんですけども、これ前回聞いて驚きましたけど、わずかリハ3回でなんという人たちだでもこれ結構いいとこ回られますね。
そうですね、
仙台から始まって福岡、大阪、名古屋、札幌、そして最後は渋谷ですね、はい、でこれ改めてちょっと私の方からご説明したいんですが、まずは9月24日、仙台のこれマカナでいいんですかね、
マカナです、はい、
を皮切りに10月1日が福岡で、10月8日が大阪、10月9日が名古屋で、10月15日が札幌。10月の札幌って寒いですよね。
いやー寒い
ですかね。で10月28日の東京渋谷の Spotify の大ベストでファイナルを迎える、はい、これは詳しくは公式のウェブサイトでっていうことなんですが、
はい、
これはあれですか、曲も結構バラエティ豊かに変えていったりするんですか。
どうなんですかね、それはちょっとまだ決まってない。
曲すらまだ、
はい、
あ、いい感じですね、
はい、
でもかつてインタビュー読んでましたら、この4番目のアルバムが出ることで、極端な話、もう昔の曲が演奏できなかったとしてももう後悔はないと、
はい、
もう新しい曲だけでも十分こう回れるっていう風に、なんか甲田さんのインタビュー読みましたけど、はい、そっか、基本的にはこう4番目のアルバムを中心としてっていう、
あ、多分それは
なるんでしょうね、
確率に
ですね。このツアーってそっか3日か、これなんか聞きどころっていうか、もちろん来てほしいんですけども、はい、なんか見どころっていうのはどこら辺を、
見どころ、
ええ、
やっぱ新曲がライブでどう響くかっていうところですかね、
うん、
なんか新曲がライブでどうなるかっていうのが見に来てほしいっていうか、はい、もう自分たちも分かんないんで、まだ
これ9月10月どうですかね、コロナ禍だからまだ声は出せ、どうなんだろう。
そうですね、声出したいですね、やっぱり、
いや最近メタルのね、ライブ行っても拍手だけって言
われ
て、
はい、あれは寂しいですよ。
寂しいですね、
本当に寂しいですね。
私の10代20代の頃、ステージでもみくちゃになりながらダイブしてるのってあれはもうありうるのかなっていうぐらい、
はい、
一番ほらバンドの後ろに、まあ、当たり前だけど、うん、座るっていうのはドラムの役割じゃないですか、はい、あれってどういう風な光景が見えてるんですか、ライブ中全く静かなコロナ禍ってい
や結構すごいですよ。
結構すごい、
やっぱなんかこう、はい、自分たち見に来てくれてるはずなのにアウェーにいるような感じというか、
はあ、なるほど。例えばワンマンとかだったらもう間違いなくね、はい、バンド見に来てる。
そうです、そうです。
だけどなぜかみんな静か。
そうです。あれなんか俺間違ったことやってんのかなっていう、
あ、そんな感じまで。
そう、そういう感じします。なんかダサいことやっちゃってるっていう感じもちょっとしちゃうんですよ、やっぱりやってて。声援が聞こえないと。
2019年まではそうです、ご自身のなんていうかアクティビティというか、
はい、
凄さと反応がいつ、
そうですね、
同じだったから。え、ってことはフロントマンの人たちってもっと厳しいんでしょうね。
地獄ですね多分
マジっすか。
やっぱでもそれでやっぱ結構お客さんからやっぱパワーもらってたんだなってのは分かりますね。
いや、なんかね、以前アーティストの人がよく、うん、ステージっていうのは俺たちが作るんじゃなくてみんなで作るもんだって言ってて、うん、まあそれ、まあ、よく言うけど本当かなと思ってたんですけど、コロナ禍に入ってから本当だって分かりました
ね。
あれ本当に、はい、そっか、やっぱりドラムで叩きながらもその反応の違いってやっぱすごくこの演奏にも関わってくるもんなんですか。
そうですね、メンタルには関わってくるんで、それって結局演奏に関わっちゃきちゃうんですよね。やっぱドガーンってやって、はい、出だしのパーンダーンで、やっぱこれは、やっぱそこでわーって聞こえてくると、
はいはい、
シャッてなるんですけど、
はいはい、
ある意味ちょっとモードが緊張がなんかすげー興奮に切り替わるという、その切り替わりがなくなっちゃったんで。
なるほどね。
でしかもお客さんもやっぱちょっと遠慮してるのがこっちも伝わってくる、
うん、そうそうそう、そうなんです。
なんかこう、
うん、そうそうそうそうそう、
ああごめんごめんっていうなっちゃうんですね。
え、ゆうさんどうじゃないですか。我々は大げさに叩くとかはダメ。
もう大げさ叩くでも大丈夫です。もうもうなんかもう、うん、自分の楽しみ方でもういいと思いますね、そこはもう多分こっちの問題だというか、
いやでもね、最近はちょっと1年前まではもっとひどかったですよ、
はい、
あのライブハウスの地面のところにシールが貼られてて動くなみたいなね、あの時も本当どうしようなかったですよ、
ね、うん、
そっか、じゃあせめて大きな身振りとかで盛り上げるとか、うん、あれ声もダメなんでしょうね、ダメなのかな、まだ俺いいような気もするん
そうですね
ですけどね
やってるとこやってますからね、
うん、ね、うん、いやだからメタルの人ってすごいなんか丁寧っていうか、
そうですね、
これはちょっと大声で言いたいんですけど、ね、クラブとか行ってみてくださいって感じですよね、ほんとひどい状況だ、うん、いやひどい状況言ったらそっちの人が怒られるのかメタルのファンとか丁寧な人
めちゃめちゃ丁寧ですよ、
本当に
すごい真面目ですよみんな、
本当にマジでね、うん、そっか、だからまあ見どころと同時にせっかく新曲があるんだから、うん、聞く側も一緒になってこう盛り上げるっていう、
そうですね、盛り上がりたいですね、
ことがね必要ですよね。だから劇人ドラム塾についてお話ししましたけども、あとはあれですね、 YouTube チャンネルもなさっているんで、はい、これぜひちょっとじゃあ検索してってことになりますか。
そうですね、
はい、あとは面白い活動としてはヘイントについてはライブという形ではなさらないんで、はい、これはどうしたらいいですか。やっぱりサブスクで聞いてもらう。
そうですね、聞いてもらって、うん、まあ、あとはもう本当にいろんなコラボする人たちとのケミストリーというか、
はい、
そういうのをなんかこう自分らが楽しみたいっていうのもあるですし、
はい、
それを結構聞いてる人たちにと共有できたらなっていうのが大きいんで、
で非常に私自身もちょっと楽しみにしているんですが、これはもうぜひコロナ禍でね、はい、再びちょっとなんか延期ということはもう絶対ないようにちょっと祈りたいんですけども、あのこのビトレイヤーのツアーの2022年の最終の東京公演では、これちょっと宣伝のために言っておきますが、2022年10月28日の金曜日、東京渋谷のスポティファイのオーウェストでオープンが18時でスタートが19時、これはワンマンでした。
ワンマンです。
ワンマン、じゃあおそらく2時間ぐら
い、はい、
たっぷり楽しめるということで楽しみにしております。最後にですね、ゆずさん、あのリスナーの方並びに特になんですけども、サウザンドアイズのファンの方に向けて何か一言二言三言あればと思いますが、
もう、はい、ベドライヤー聞いて、
はい、
もうライブに来てくださいとしか、
ね、
言えないですね。もう本当にその時にはね、あとはもう本当に聞いたら感想を聞かせてほしいなっていうのはあります、ね、
感想？
感想とかは全然どんどんどんどん SNS に書いてほしいかなとは思ってますね、
はい、今回の作品はドラムは好評なんじゃないですか。
いやもうなんか否定的なもんでも何でもいいんで、
何でも
なんか感想くださいって感じです。
はい、うん、いやこれね本当に僕がそう感じたということは、結構な人がこのなんかドラミングの卓越さにちょっといいなと思ったと思いますよ。
いやそうやってほしいですね
いや本当に本当にということで、今週のゲストは先週に引き続きサウザンドアイズのドラマーのゆうとさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。